人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。かつてテレビ番組にそこそこ出ていました。一番最初はミュージックビデオの紹介の番組で、その番組にスタイリストがついてました。毎週のようにね、スタイリストが持ってきてくれる服で気に入るものがあんまりなくてね、喧嘩をすることが多かったんですね。で、その次にやった番組を報道番組で、スタイリストもつかないし衣装の予算すらなかったので、全部自前でやらなければならないことになったんです。で、報道番組っていうのは、男はスーツにネクタイっていうのはもう決まってるので、それだけは絶対に僕は嫌だったので、どうしようかすごく悩んでて、ある時、たまたま一世三宅のブティックの前を通って、襟のない、スタンドカラーのシャツがあって、おこれがもしかしていいんじゃないかな、もしかしてこの話をしたかもしれません。とにかくね、僕にとって大発見で、それから一世三宅のそういうスタンドカラーのシャツをたくさん着るようになりました。で、毎週毎週番組をやってるから、同じものをね、定期的に着るのはどうかなと思って、しょっちゅう新しいシャツを着ていて、そうこうしているうちにまた別の番組、今も続いているジャパノロジーという番組を当時毎週やってたから、とにかくね、シャツがどんどんどんどん、数が多くなる。しかし、その報道番組を終わったし、ジャパノロジーも2週間に1回しか、新しい番組を作らないペースになったので、たくさん買ったシャツは着る機会が少なくなりました。困った、余ってるなという感じが若干あるんですけど、それでも好きなものを見るとまた買っちゃう。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。じゃあ、バラカンさんはお洋服はどうされるんですか？着なくなったものは
全部取ってある。
取って全部でもお部屋が大変。
いいもの、綺麗なものを捨てる気にならないんですよ。
わかります、わかりますね。え、なかなか難しい。しかもこの一世三宅の服なんかはもう本当にやっぱりいいものだとやっぱいつまでも着られるし。
そうなんですよ、
ね、あまり時代関係なく
素材もいいし、スタイリングもね、独特だし、
全部でどれぐらい持ってらっしゃるんですか？数えきれないくらい。
100枚はくだらないね。
すごいですねさあ、今週のライフスタイルゲストはこの方です。アイムメンでデザインとエンジニアリングを担当している川原千さんです。三宅一生の一枚の布という思想を男性の体という視点から捉え、ものづくりの可能性を追求する2021年スタートのブランドアイムメン、その衣服のディテールを間近に見られる企画展フライウィズアイムメンが今東京ミッドタウンの2121デザインサイトギャラリー3で開催中です。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
2021年なんですよね、アイムメンっていうのは。アイムの IM っていうのはもちろん一世三宅なんですけど、21年以前 の、 一世三宅メンという別のブランドがあって、僕が持ってるのは圧倒的にそっちの方が多いんですけれど、でも一世さんがいきなりそのブランドを辞めちゃったんですよね。
そうですね。で
ちょっとだけブランクがあって、一斉に男の服を作らないのかって、もうパニックになった時があったんですけど、そしてアイメンっていうのは新しく誕生したんですね、その考え方について川原さんは分かっていらっしゃいますか？
分かっております分かっておりますって言い方もそうですね。でも多分外からの視線だとこう突然なくなった というふうに、まあ、感じられるかもしれないんですけど、まあ、あの三宅さんの方ではやっぱり随分前からその男性服っていうことについてずっとこう考えられていて、で、まあ、ちょうど多分その一世三宅面が、まあ、急死したタイミングっていうのが三宅さんがこう会社を設立してから、まあ、約50年ぐらい経ったタイミングで、一世三宅面も30年ぐらいずっと続いてきて、でもちろん今までの一世三宅面のものづくりっていうものはその一世三宅の歴史の中でも、まあ、すごく重要なものであったんですけれども、まあ、やっぱりこう三宅さんとしてはやっぱもっとこう新たな男性服を作れないだろうかっていうのはやっぱりずっとこう模索されていて、
うーん、
やっぱその一つの答えとしてその少し前に多分オムプリッセ一世三宅っていう、まあ、そのプリーツっていうテクニックを主体にしたブランドっていうのが、まあ、今までにないこう男性服の提案として現れたんだと思うんですけど、まあ、その次のまあ仕事として、まあ、プリーツではないまた違う考え方の、まあ、一世三宅の今後のまた50年なんか続くようななんか新たな男性服を一旦こう考え方をもうゼロにして新しいものを作ろうよっていうマインドで、うん、まあ、このアイムメンっていうブランドができたという、
はい、はい、
このアイムメンがどういった考えを持つ服作りをしているのか、そして企画展では何が見られるのか、この後詳しく伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアイムメンデザインエンジニアリングの川原千さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京の真ん中六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は一世三宅のメンズブランドアイムメンでデザインとそしてエンジニアリングを担当されている川原千さんをお迎えしています。このアイムメンですけれども、実際にはどういった考え方でそのプロダクト作りをされてるんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱ一世三宅っていうブランドが、まあ、やっぱりそのパリコレクションとかでやっぱこうクリエイティブな、まあ、やっぱりこう仕事っていうのを、まあ、ずっと発表してきて、
うんうん、
でやっぱりこう人によってはその人によってこのパリコレクションとかそういったクリエーションに対する目線ってまあ様々だと思うんですけど、でもずっとこう三宅さんが言っていたのはやっぱりこう自分たちが作ってる衣服っていうのはやっぱプロダクトであると、
うん
うん、やっぱりもちろんこう自分の内面を表現したりとか相手がそれを見てこう何かこう驚いたりとかなんかそういう側面もあるんだけど、まあ、やっぱりこうまず道具として、まあ、機能的だったりとか割と普遍的であったりとかなんかそういったことがすごく重要だってことをずっとやっぱりおっしゃっていて、
昔からそうですよね、
ずっとおっしゃってまして、
はい、
今僕らがやっぱ作ろうとしてるのは、まあ、男性服ってで特にファッションの世界でいうとかなり文脈を大事にするというか、どういうスタイルだったかとかそういう歴史みたいなものをかなり重んじるのが割とクラシックなメンズの服の流れがあるんですけど、 あまりそういったことにとらわれずに、うん、まあ、今自分たちが生きてるこの現代もしくはこの先自分たちがなんか着たいと思える、もしくはやっぱその実生活でしっかりと役に立つ、うん、まあ、その上で面白いとかなんかこう好奇心がくすぐられるとかなんかそういったものを、まあ、目指しているブランドになります、うん、はい、
過去に一人のデザイナーが、担当していることが多かったんですけど、それが最近変わりましたよね、今チームでデザインを、
やってますね。そうですね、いやでも従来ももちろんそのデザイナー、まあディレクターって言った方が多分デザインディレクターとかって呼んだ方が多分正確なんですけど、まあ一人そうディレクションをする人間がもちろんいて、でチームで仕事してるのはもちろん変わらないんですね。そこにまあいろんな専門的なスタッフがいて、仕事をしていくっていう仕方なんですけど、僕らのチームの特徴としては、例えば僕で言うと、まあ、いわゆるデザイナーがするようなデザインするっていう作業もするんです、で、まあ、通常だと多分そのデザインしたものを、まあ、次の役割の人に受け渡すので、それは多分何らか絵に描いたりとか、なんかそういったこう作りやすい資料を揃えて、で型紙を起こす、まあ、だから設計する人間っていうのにこうその絵が渡って、それが具体的なあの服になっていくっていうのがあの通常のプロセスなんですけど、そう僕がもともとそのパタンナーって業界では呼ばれるんですけど、その設計洋服を設計する職種をパタンナーってこの業界では言うんですけども、あの僕もともとパタンナーで入社していまして、
なるほど、
はい、もともと設計することが好きなんです、
でそれでデザインエンジニアリングという肩書きになってるんですか。
そうですね、でただなんかとはいえ自分でもデザインして、要はあの役割としてはパターンを引く仕事なんですけど、でもやっぱこうなんか自分で作りたいみたいな気持ちもすごくあって、自分でデザインしてパターンを引いて、まあ、それを三宅さんに見せるみたいな機会が、まあ、よくあったんですけど、まあ、それを三宅さんも結構面白がってくれて、まあ、自然とデザインをしてそれをそのまま自分でパターンを引いてっていう仕事を、まあ、するようになっていったんですね、で、まあ、なのでそうかそうか、ちょっと話それちゃったんですけど、そのやっぱ服、まあ、物を作ってると、まあ、特にデザインなので、その美しくありたいっていうこの気持ちと、やっぱ同時に機能的でありたいっていう気持ちが、まあ、これ要求としてあるんですけど、やっぱこの2つってやっぱこう不可分な存在というか、どちらもないといけない存在なんですけど、やっぱりなんかどうしてもなんかどちらかに偏ってしまうことってすごくあるんですよ、
衣服に限らずそうですよね。
ありますよね、でやっぱその結構原因になるのが、やっぱりこう特に技術的なことをあまり知らずにデザインしてしまうとか、もしくは技術的なことに偏重するがゆえに美的なことをちょっとおろそかにしてしまうっていうところが、まあまあよくあってですね、でやっぱなんかそういうものをやっぱ両立させるものづくりをしていくには、やっぱりこうデザイナーであれば技術的なことにやっぱ精通してる人があるし、技術をする人間であればやっぱ美意識をもっと持つ必要があるしっていう、なんかここをまあそう両方に精通した人間がまあやっていくっていうことで、今言ったような課題を解決できないかっていう、まあ、そういうチームになります。
以前ね、一生さん自身が最終的に監修していたわけですけれど、一生さんが亡くなってしまったら、今は誰が最終的にその役割を果たしてるんですか。
そうですね、はっきり言っていいのか分かんないですけど、はっきりは言うと、まあ、このチームで言えば僕ですね。
ああそうですか。
そうですね、ただ、でもそれは仕組みの問題なんですよね。その一個ちょっと先ほど漏れちゃったような気もするんですけど、そのディレクターというポジションを、まあ、置いてないっていうのにはまあ意図があって、やっぱりその物を作るってことって、特に例えば服で言ったら、やっぱりこのテキスタイルって呼ばれる、要するにどういう布を作るかっていう部分も、まあものすごく専門的で、まあ、感覚的なこともいる仕事で、で一方で先ほど言ったそのパターンを引くとかっていう仕事もやっぱりすごく専門的で、 で、あとなかなかこう形には残らないんですけど、やっぱ発想するっていう仕事もすごく重要で、うんうん、でなんかその仕事がやっぱ合わさって一個のものづくりになっていく時に、やっぱどれもすごく並列に重要なことなんですね、
うんう
ん、なんでそういう意味では、まあ、僕らのチームもそれぞれこうテキスタイル専門だったりとか、そのパターンを作るのが専門だったりするんだけど、まあ、もう少しこうオーバーラップして仕事するメンバーがいるんですけど、まあ、そこはあんまりこうなんていうかな、ちょっと聞こえなんかな、みんなでやってるっていうとちょっとなんか仲良くやってるみたいな感じに聞こえちゃうかもしれないんですけど、まあ、そういうことじゃなくて、まあすごくフラットにやっぱりこうテキスタイルの目線でやっぱりこうデザインに対して、いやこのテキスタイルに対してこういうデザインは合ってないんじゃないかとか、もしくはデザインする立場から、いやこのデザインに対してテキスタイルはもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていうのが割とこう同じレベルでやっていけるっていうのがなんか僕らの特徴かなっていう、なんか基本的にはそういうやり取りの中で決まっていくんですけど、まあ、やっぱり人が集まってる仕事なので、まあ、なかなかこうパシッと決まんない時には、まあ、一個の方法として、まあ、自分がこう最後決めるっていうのはあります。
なるほど、
はい、うん、
そのアイメンのプロダクトを実際に間近で見られる企画展についてこの後後半は詳しく伺っていきます。東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はアイムメンデザインエンジニアリングの川原千さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お送りした曲はビートルズの珍しいインストゥルメンタルの曲 Flying でした。
Tokyo FM The Lifestyle Museum、 今夜は一世三宅のメンズブランドアイムメンデザインエンジニアリングの川原千さんをお迎えしています。今回ですね、今バラカンさんね、フライングっていう曲も選曲をされていましたけれども、あのこのアイムメンのプロダクトが間近で見られる企画展フライウィズアイムメンが東京ミッドタウン2121デザインサイトギャラリー3で行われているんですよね。でバラカンさんと私も先日、はい、この企画展を見させていただきましたけれども、どうでしたかバラカンさん。
いや面白かったです。あのこれまでのアイメンにあこんなものはなかったね。あの一世三宅の他のブランドで、一枚の布、あの A Piece of Cloth APOC、略して APOC という発想がもう何年か前から、ね、あったんですけど、アイメンでその本当に一枚のこう四角い布が、あのいろんな留め方によって、
うん、
もう形が劇的に変わる
っていう、うん、そういろんな着方ができるという、
うん、でそれがフライにどういうふうにつながるんですか。
そうですね、フライっていう言葉とその一枚の布っていうものは、まあ、実は直接的な関係はないんですけれども、すいません。
いやいやいいですよ。
でもこれは多分あの今年の1月に、まあ、初めてパリのコレクションで、まあ、ランウェイ形式で発表したんですけど、アイムメンのコレクションを。で、まあ、まあ要はこれあのグローバルに、まあ、世界に向けて、まあ、アイムメンっていうブランドを、まあ、紹介する機会を初めて作ったっていうことなんですね。で何かそこではやっぱり僕らがどういうものを目指してるブランドで、どういうものを作っていきたいのか、どういう精神なのかみたいなことをまずはなんか自己紹介したいなっていうことがありまして、なんかこのフライっていうにはまあ結構いろんな意味があるんですけど、まあ実はこうインスピレーション元があって、あのフライウィズ一世三宅っていうイベントって言えばいいのかな、うんうん、が過去に一世さんがやられてたあのイベントがあったんですね。でそこであの三宅さんがインタビューで語ってたんですけど、なんかこのフライみたいな言葉にはなんかもうもっと自由に来てしまえばいいよっていう、 なんかそういう気持ちがあるみたいな、まあ、ことをおっしゃってて、
うんうん、
すごく僕はこれになんかグッと気持ちをつかまれたというか、なんか確かにこのフライって言葉にはなんかその三宅さんの言いたい雰囲気っていうのが シンプルな言葉でグッと伝わってくるなっていう、なんかすごく難しいこと言いたくなる時代なんですけどなんかその時代にそういうシンプルなワードっていうのが逆にすごく刺さって、だからやっぱりそのもちろん来てくださる方たちも自由に楽しんでほしいし、はい、まあ、あとやっぱり僕ら自身ももっと自由にクリエーションすべきだし、うん、やっぱりあとそのやっぱり僕らが大事にしてるその普遍性っていう普遍的なものを作りたいって言った時に、やっぱこう普遍的なものの特徴として僕が思ってるのは、やっぱりこうプロダクト自体にやっぱいろんな、要は世の中にある境界線、見えない境界みたいなのが多分いろんなとこにあると思うんです。服一個着るにしてもやっぱその服にはやっぱり意味があって、
うん、
でその意味が何らかの見えない壁を作り出すみたいなムードってい
う
のを僕は感じていて、う
ん、
自分たちのプロダクトがやっぱそういう境界を超えていくような、
うん、
もうなんかあんまり難しく考えないで、なんかそんな壁もなんか飛んでしまえば
大した
そのぐらいのこう軽い気持ちで、まあ世の中に広がっていくようなものを作りたいなという気持ちがこのフライウィズアイメンという、うんうん、はい、
あの一世三宅の服って、うん、あのみんなもうテキスタイルの自体もゼロから作るんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
今回のこの今展示されてるものの素材についてちょっと説明していただけますか。
あ、はい、あの今回の展示ではあの大きく4種類の、素材とあと衣服っていうのを展示してるんですけれども、まあ、それぞれ今回僕らがぜひこう皆さんに紹介したい、こんな生地があるよとかこんなテクニックがあるよっていうのをなんか伝えたいなって目線でセレクトしていて、
うんうん、
でまず一つあの最新の技術というかなんかこう未来につながるような新しい技術として一個あるのがそのトーレさんの方で、まあ、開発されている、植物性のポリエステルっていうのが、うん、植物から生まれたポリエステルっていうのが今あるんですけど、それを使った、人工スエードっていうのが
ありましたね、はいはい
はいはい、で作られた、まあ、コートがまず素材としては一番
小さい穴がいっぱい開いてましたね、袖のところ、
はいはい、
袖というか
全体に
1枚
に、はいはいはいはい、そうですそうです、うん、あの今まで衣服に使われたことがない本当に、まあ、こう衣服で使うのは本当世界で初めての素材になるんですけれども、
植物性のポリエステルっていうのもなんかすごく新しい発想じゃないですか。
まあ、数年前からあの徐々に出回ってきてい て、
あ、
はい、であの僕らの展開してる衣服にも植物性のポリエステルっていうのを、まあ、徐々に使い始めてる素材っていうのはあるんですけれども、あ、まあ、やっぱりそれをこうどのぐらいの割合で使っていくか、いや、まあ、なかなかやっぱりまだそういう新しい素材ってその皆様のこう暮らしにこう行き届くにはやっぱりそれなりのこう設備の開発とかそういったものが整っていかないとなかなかこう大量に作るのってすごく難しいんですけれども、まあ数年、まあもちろん研究は随分前から始まっていて、で数年前からラボみたいなのができるようになってきて、でまあ僕らでも使えるような量が確保できるようになってきて、今僕らの、素材にも使っているんですけど、まあウルトラスエードっていう商品なんですけど、トーレさんの、そこの素材の中に使ってるポリエステル、人工精度であのいくつかの材料で複合的に作られている素材なんですけど、まあ、その中のポリエステルの部分を、その植物性ポリエステル 100% で作ってるっていうのはすごく未来を感じるような、
うん、実際に展示されたものを見ないと説明するのが難しい。
でもこれちょっとね着させていただいたらとっても思ったより軽くて、はい、着心地もすごく良かったですよ、
うんうんうん、ありがとうございます。
本当にもう、はい、真四角の、
そうなんですよね、
あの
ボタンのこう止める箇所によってちょっとこう着方も形も変わってくる、なんかポンチョのような形になったりとかね、いろんな形で着ることができる、
そうですね、ジッパーもついてたんですね。で、
あ、そうだ、
それがこう、はい、
難しいですよね。
袖の部分にうまくジッパー、これも本当にちょっと説明が難しいですけどもね、ぜひご確認、
回転するように、
うん、はいはい、でもあの映像でこの素材作りだったりとか、うん、あとあのその衣服の設計技術なども見ることができましたよね。 この辺りも。
そうですね。
あとものすごいその糸といいますか、はい、あれも全部機械がやってるんだけれども、うんうんうん、でも実際その糸につなげるのは人の手でやってるという。
そうですね、そうですね。やっぱあの衣服を見て見えるものが全てといえば全てなんですけど、ただやっぱりこう見えない部分のやっぱり大切さみたいなのも確かにあって、でまあランウェイなどでは、まあ、主にその見える部分っていうものをすごく重要視して見ていただいてるんですけど、まあ、やっぱり今回の展示に関してはやっぱりパッと見ただけではわからない、少しこう能動的に何か感じるというよりはこう理解するとか知るとか、なんかそういう感覚でこう僕らの作ったものを見ていただけたら、また僕らのものの間違った魅力とかっていうのを感じていただけるかなと思っていて、まあそれは先ほどおっしゃってたような糸を通すのが人間だっていう話で言うと、やっぱりどんなにやっぱりこう技術が進歩してもまだ現状やっぱり人がやっぱ肉体を使ってやっぱ仕事をしていて、でそういうことのやっぱり、価値というか、なんかそこにやっぱり胸打たれる部分っていうものが確かにあって、まあ多分そういったクラフトの現場の映像では多分そういったことを多分見ていただけると思いますし、
はいはい、
まあ、あとはもう逆にこうもうちょっとこう製造にフォーカスした部分で言うと、あ、こういった機械を使ってこういうふうにこの生地が作られていくんだっていうものをなんかまた見ていただくことで、何かまたこう目の前にある生地がまた違ったものに多分見えてくると思うので、まあ、そういうものをちょっとぜひ伝えたいなっていうふうに考えてます、
はい、今日お話を伺ってきましたアイムメンのプロダクトが間近で見られる企画展フライビズアイムメンは六本木の東京ミッドタウン2121デザインサイトで8月3日日曜日まで開催中です。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はアイムメンデザインエンジニアリングの川原千さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
7月も後半、子どもたちも夏休みに入り、本格的な夏が訪れましたね。六本木の東京ミッドタウンでは夏の恒例イベントミッドタウンサマー2025を開催中です。今年のテーマはカラフルな日本の夏景色。ガーデンに広がるひまわりのフォトスポットや足水ガレリア館内の風鈴など、都心ならではの夏の楽しみ方をご提案しています。レストラン&カフェで開催されているデザート企画ひんやりスイーツも見逃せません。そして今週末7月27日日曜日まで夏のミッドタウンセールも同時開催中です。ミッドタウンサマー2025ミッドタウンセールに関する詳しい情報は東京ミッドタウンの公式サイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認いただけます。この週末は六本木で都心ならではの夏時間をお過ごしください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の川原千さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードしてお楽しみください。そしてフライウィズアイムメン展会期中は毎週末デザインチームによるギャラリーツアーを開催しています。ブランドのものづくりに触れて体感していただける機会にぜひお越しください。開催日は明日26日27日そして8月2日3日の土曜日曜です。いずれもお昼の3時から予約不要ということです。そして普段であればご展示しているものを着ることはできないんですけれども、このツアーの時のみ試着することもできるということです。
本当になんか次世代の服というそういう感覚ですから、ぜひ実際にまとってみて、うんうん、初めて分かることが多いと思います。もちろんお店でもすでに販売されているものも一つあるんで、それはいつでも試着できますよね。
はいいつでも、はい、試着できます。
いやこのブランド次に何が出てくるのか楽しみですね。
ありがとうございます、はい、
当然もう計画していると思うんですけれど、
はい、皆さんが驚いていただけるように頑張りたいと思います、
はい、ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
今日のお客様は川原千さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum